理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第477回、そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里と
正人です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、月末恒例の翌月の天文現象についてお話をしていこうと思っています。なので、9月の天文現象になるんですね、で、その前に、前回お話しした、ことで、いやいやそれは間違ってるんじゃないかというメールが複数寄せられておりまして、
お、なんと
補足情報、反響がありました。自由研究についての反響もあったんですけど、
自由研究、
はい、
放送日チコちゃんでで取り上げてた。
あ、そうですか。
そう、チコちゃんより、待って、チコちゃんは夕方だよね。
チコちゃん、チコちゃんに叱られるっていう番組で自由研究って何っていうのが取り上げられたんだよね。
そうそう、
その日の朝に配信してるので、
そう、勝った。
別に勝ち負けじゃないと思うんですけどね。
だって吉安さんに連絡したら勝ったって言ったじゃん。
タイムリーってことね。
そうですね、
はい、はい。なので、チコちゃんに叱られるも見てみてください。
はい、
で、
見られるの？
いや、よくわかんないですけど、で、はい、自由研究を頑張ってる方々もいらっしゃると思うので、
はい、
締め切りがある方はあと1週間じゃないな、
頑張りましょう。
放送とか、もう1週間ないですね。
金土日月か火曜日まで、水曜日まで、
水曜日ぐらいまでが一般的じゃないですかね。
あと、でもまあ1週間弱、
はい、頑張ってください。
頑張ってください。
はい、で、補足情報なんですが、
はい、
メールの回でお話をした、親が経験したことがその子供に遺伝するかどうかっていう話で、
はい、
番組ではね、親の経験は、子供に遺伝しませんと断言したんですけれども、
断言しました、
はい、それに対して、エピジェネティクスっていう、ものでですね、遺伝するんじゃないかというメッセージをお二人、三人かな、からいただいております。
お、
はい、でね、
はい、
エピジェネティクスってなんだっていう話を少ししなきゃいけないんですけど、エピジェネティクスってちょっとね、言いにくいんですけど、そう、これはDNA デオキシリボ核酸っていう、要は染色体に入っている遺伝情報ね、それに、どんな遺伝子が入ってるかっていうのは決まっているんですが、エピジェネティクスっていうのは、その DNA が発現する、つまり、効果を表すかどうかっていうのを、コントロールする、物質と、その、なんていうの、効果を、まとめてエピジェネティクスで、DNA をね、メチル化すると、その DNA が発現しにくくなるとか、そういうのがありまして、で、環境によって、その、エピジェネティクス的に、発現しにくくなる遺伝子っていうのが、発生するということが分かっていて、で、基本的にはね、そういうのは環境で、ある遺伝子が発現しにくくなるっていうのはあるんですけれども、それがその一世代で終わるか、その子孫に伝わるかっていうのがもう一つのお話で、つまり、細胞質というか核の中の、DNA を、メチル化する、つまり発現しにくくするとかっていうコントロールするものが、子孫に伝わるかどうかっていう実験がされていて、いくつかの、エピジェネティック的、形質は、子孫へ受け継がれていくという、可能性があるというか、実験で、そういったことが起きるというのが論文として出ています。
はい、
そうすると、いや、結局は遺伝子そのものは結局変わってないんだけど、遺伝子が発現する発現しないっていうところでの性質の変化というものが遺伝する可能性があると。
そうで、遺伝子っていうとちょっとね、なかなか難しいというか、DNA だけ指すのか、それとももう少し概念的なものを指すのか難しいんですけど、少なくとも DNA の配列が変わるわけではなくて、その発現の仕方を変える、酵素 というかそのメチル化する、タンパク質っていうのが、ある場所に、要は DNA のある場所にくっついた状態とかある場所に集中してあるっていう状態で、伝わっていくっていうのが、エピジェネティクスの遺伝になってるわけ、
うん、
でこれを、これがどれくらいの頻度で起きてるかまでの定量的な、実験というか報告はまだないにしろ少なくともこういった、親がさらされた環境によって細胞の中の発現する性質がエピジェネティック的に変わったっていう性質がのいくつかについてはある条件で子孫に伝わるという、報告がされていると、
はい、
つまり、親が体験した環境で、
うん
遺伝的なものの変化が起こってそれは DNA が変化するわけではなくてただ、遺伝子が発現するかしないかが変わるわけですから、形質が、遺伝するということが起きますよという、ご指摘をいただきました。
まあ何と言っていいか分かんないね。その遺伝子そのものは変わってないけど発現が変わるから、まあ、遺伝をするといえば遺伝をするけど、
そう
でも遺伝子は変わっても、まあ、そっちの発現をコントロールする遺伝子は変わるのか。
遺伝子というかそう遺伝子って言ったらだけど DNA は変わらないけどで DNA の中にも発現をコントロールするパートもあるんで、うん、それとの、まあ、掛け算になるんですけどね、
うん、
だから、例えばがんになりやすい、家系があるっていうのはその、うん、がんが発現しやすいっていう DNA の配列になっているのかはたまた、うん、がんになりやすい要はがんを抑制するような遺伝子が発現しにくくなっていてがん化した細胞が、うんどんどん増えてしまうっていうのが、エピジェネティクス的に、遺伝しているのかとかっていうのももしかしたら調べると何かしら出てくるかもしれません。
まあまだまだあの、まあ、そういうなんだ少なくとも動物とかである程度確かめられていた人間ではまだそこまでのことはできていないけど、
うん、
けど、まあ、動物であるったら人間にもあってもおかしくはないだろうし、
マウスとかであの実験できてるってことは、
うん
哺乳類でもそういうことが起こっているということなので、
うんうんうんうん、
原生的な生物ではないってことですね、
うん、
でポッドキャストでサイエンマニアっていうポッドキャスト番組がありまして、
はい
こちらのね第39回去年の11月ぐらいかな、
うん、
で、ゲストでですね、エピジェネティクスの、研究をしている方が、ゲストに来て、4回分39から39、40、41、42と4回にわたって お話をしているのでそちらを聞くとですねエピジェネティクスのお話が聞けるはずです
もう一回言ってみてください。
エピジェネティクス、
もう少し早く。
エピジェネティクス、
だいぶ慣れてきましたね、
はい、なので、そんなところも聞いてみるといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。
確かね、説明のところにあのエピジェネリクスは何かとか、クロマチン、ヒストン、セントラルドグマ、ヒストンの修飾などの、話題が出てくるので興味がある方はぜひぜひ、
うん、
はい、ということで、今日は9月の天文現象なんですが、
はい、
8月27日が、新月なんですけどこの日に、旧暦の8月1日になるんですね、
うん、
ってことはどういうことかっていうと、そっから数えて15日目が、旧暦の8月15日で、
はい、
中秋の名月になります。
お、
そうなんですよ。
団子、
そうですね、
今団子は3兄弟なのままなのか4兄弟に戻ったのか
それは串団子でお月見の団子はやっぱり紡い上げんじゃないの
あそうか違うか。
で、中秋の名月って言って季節によってそんなに月なんて変わんないじゃないかと思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、
この番組を月は変わんないね。
この番組を長く聞いてる方は、季節によって満月のね高さ、見える高さが高くなったり低くなったりするというのをご存知じゃないかと思います、
はい、
でじゃあ中秋の名月っていうのはどんなもんなんだっていう話なんですけど、
うん、ちょうど良い、
そうそうそうそう、ちょうど良いんですよだからお月見しましょうって話なんですけど、う
ん、はい、
夏至の頃夏、6月とか7月の満月はとても低い位置に見えます、
う
一方で冬至の頃、年末の頃ですねは、満月がとても高い位置に見えます。で、春分とか秋分、つまり、秋の、9月はね、秋分の日もあるんですけど、その近くの満月はちょうどいい高さで見えるので、この時期に、お月見をすると、月が綺麗に見えますよと。
ちょうどいいわけ
ですね。あとはね、やっぱり、空気が夏から秋にかけて乾いてくるので、月のくっきり感、やっぱりこう湿度が高かったり薄雲がかかってるっていうのが結構あるんですよね。夏で見ると少しぼんやりしてるような、周りがねほわほわほわって明るく見えるような満月が多かったりするのがだんだんくっきりするというのもあるんじゃないかと思っています。でこの前群馬県立、
自然史博物館、
そう自然史博物館ね、に行って企画展で人類が月に到達するまでっていう展覧会がありまして、企画展で。
へ
え。アメリカとソ連の、宇宙開発の歴史なんですけれども、そこで月の模様が何に見えるかっていうのの、国ごとに結構いろいろ違うじゃないですか。日本でもウサギっていうのもあれば他の、ものに見えるとかっていうのもありますけど、あとカニ。
カニ。
カニ。
そう、あと女の人の横顔、あとはおばあさん、
そうおばあさん聞いたことあるな、
そうそうそうっていうのがあったりするので、ぜひね、満月の前後であれば、ある程度、全体が見えるので模様をね、もう一回見て何に見えるかなというのを見てみるのもいいんじゃないかと思います。
はい、
なんかね慣れてきて、あ満月だ満月だっていう話をしてますが、中秋の名月ぐらいはちょっとねうさぎの餅つきに本当に見えるのかなとか、カニに見えるってどんな形で、どこが、手でどこが胴体なんだろうみたいな形を、ウェブサイトとかで調べていただくと、あこれでカニなのねとかっていうのを、考えながら見るとまた、月の模様も面白く見られるんじゃないかと思います。
なるほど、
はい、見てみてください。
おい、
はい、ということで本編では、9月の天文現象をそれぞれ、お伝えしたいと思います。
お願いします。
お願いします。
では9月の天文現象の方をお話していこうと思います。
はい、
はい、オープニングでも言ったんですけれども、8月の27日が新月なので、そこから新しい月が始まります。
はい、
満月は、9月の10日で、中秋の名月も9月の10日です。
お
たまにね満月の日と、十五夜の日がずれることがあるんですけれども、9月の10日は満月で中秋の名月です。
はい、
で
この日は何団子か、
お団子ですね。いろいろね、収穫した何野菜というか、お芋栗、
芋名月
とかっていうのもあるので、
栗名月とも言う、
どっちがどっちだっけ、旧暦の8月15日と9月15日で、その取れるものの名前でなんとか名月っていうのがついてますよね。
9月10日芋名月、
そうなので9月の方が、9月というか、旧暦でいうと10月が芋名月なのかな、で中秋の名月は栗名月かしら、ということで、不確定な情報で
また栗行きます。
あ、食べに行ってください。中津川じゃない方ね、オブセですね。
そうそうオブセ、
はい、
栗行きます。
で、次の新月が9月の26日が新月です。旧暦でいくと、9月1日ですね。はい、で太陽暦の暦でいくと、9月の23日が秋分の日、昼の時間と夜の時間が同じになるという日ですね。
はい、
日没から、じゃ日の出から日没までの時間と日没から日の出までの時間が同じになるんじゃなくて、昼間の時間と夜の時間が同じになるということだけ言っておきます。いや細かいこと言うと太陽の大きさ分だけずれるとかがあるんですよ。
あまあまあそうだけど、
はい、
どうでしょう、
うん、
はい、 以前ご指摘をいただきまして太陽の中心がね地平線を越えて、太陽の中心が地平線に沈むっていうのが同じになるんで、日の出は太陽の上側がちらっと見えたら日の出で、全部沈むと、日の入りなんで、
太陽一つ分の幅だけ
違ってくるんですよ。
ずれるというか、
5、6分かな。
昼間の方に加算されちゃうってこと、ね、
そうです。
だから太陽、そうだね。朝の日の出の半分と、日の入りの半分だから丸々太陽1個分昼間になっちゃうってことか。
そうです。あれ、それ合計して最初から言ったんじゃないの？
いや、まあ細かく解説したわけですよ。
あ、そうですね。で、はい、9月1日は210日、はい、はい、です。
夏も近づく。違う、88
ですね。で
9月10日は何て言うの？
210日は歌にはなってないと思いますよ。
あ、そう。
はい、秋分の日なので、お日様が真東から出て真西に沈むと、
はい、
で秋分の日に近いんで満月が、太陽の高さと同じくらいに、行きますよということになります。
はい、
はい
はい。
で、惑星ですが、水星は、ほぼ見られません。内郷って言って、太陽と地球の間に水星がポコッと入るのが9月23日ですので、水星はほとんど見えません、
はい。
金星はやはり夜明け前の東の空です。明るいのでね、夜明け前の東の空で、明るく光ってるのは多分金星だと思っていいと思うんですが、じりじり、太陽に近づいているのでだんだん見えにくくなるんじゃないかな、金星は。で、年末までに、太陽の反対側に抜けるので、宵の明星にまた変わっていくんですけれども、9月いっぱいは、明けの明星です。はい。で、次火星、火星はですね、夜が更けて10時前後に出てきて、朝まで見えています。なので、見頃というわけではないですけれども、少し夜更かしをすれば火星が見えるようになってきます。
はい、
はい。土星は8月に小になった、つまり、太陽から見て反対側に見えるね、一番見やすい
時期、か、
はい、と言われているので、なのでまだ、とても見やすい位置にいます。はい、外の惑星はねゆっくりにしか動かないので、
で、小なんですね。
で、木星が9月27日に小になります。
あ、小なんですか。
なので、見ごろです。
はい、
いいですね。
ということで、木星と土星が、見ごろで、日が沈んで土星と木星は、すぐに見えて、深夜まで見えています。特にね、
はい、
木星は、一晩中見えているんじゃないかな。
お、
はい、そんな感じが、惑星です。なので、
はい、
満月の近くで、土星や木星が月に近づくはずで、ですね、月と土星が近づくのは9月の8日、月と木星が近づくのは、9月の11日。一方で、火星は9月の17日ですね。で、金星と水星は、太陽に近いので、新月近く、9月の25日頃に、月に近づきますが、ほぼ新月なので、見えないと思ってください。はい。はい、ということで。
確率が一応新月か。
そうですね。はい、そんな感じの、惑星の動きになっています。で、他の天文現象は、一応ね小惑星とか、海王星とかっていうのもあるんですけど、
見えません。
多分ね明るい小惑星はなかなか見つけにくいんじゃないかと思うんですよね。ベスタっていうのとジュノーっていうのが、場所が分かれば見えるかもしれないんですが、多分、双眼鏡では見える明るさだと思います。なのでなかなか難しいかな。
4等星5等星ぐらい、
6等星ぐらいですね。はい、
あんでは厳しいですね。ちょっと明るいところ絶対無理ですね。
厳しいかなと思います。ちょっとね、街に近くても大都会ではなければ、双眼鏡とか使うと暗めな星も見えてくるので、双眼鏡望遠鏡とか持っている方は小惑星の明るいやつを、 見るというのもありかもしれません。
はい、
はい、あとですね、一応9月4日に、ちょっとだけ、明るくもないか、目で見える、星が、月に隠されます。蛇使い座の、5.1 等星の、星が月の裏に隠れるんですが、
5.1 等星は一応目がいい人は見えるけど、はい、私は見えないな、
そうそうそう、とかっていうので、ご参考ということです。
しかもそもそも都心じゃ見えないんじゃない？
都心では全く見えないと思います
ねえ、
はい、ただね、6時とか7時の天文現象なので、あ、そうか、9月の4日だともう夏休みの自由研究には間に合わないですね。この前、朝のテレビに野口さん、宇宙飛行士の野口さんが出ていて、夏休みの宿題まだ終わってない方は、宇宙ステーションを見てみましょうって言ってて、朝の4時台です、でも曇っていたらダメだから、曇っていたら諦めてねっていう、ちょっとね、大変なことを言っていました。最近曇りとか雨が多いんで、なかなか難しいんじゃないかなと思います。
そうね、いわゆる真夏の暑さからちょっと、秋の梅雨はなんていうの、長雨、
秋雨
の、そう、その季節に入りつつあるのかなっていう。
そうなんですよ、
うん、
ということでですね、言うなって思ったんですけど、要は
言うの、
要はすごいいいアイディアっぽく言うけど、
うん、
なかなか辛いなと思って、
うん、いやでもほら、そこで起きて、ああ残念、でもその見ようと思ったことが嬉しいんじゃない。
確か9月中だったら、すぐに分かるのは東京近くとか関東ぐらいですけど、夜明け前に、見える日があったと思います。3時台4時台かな、とかに、見える日があるはずです。
はい、眠ってないかもしれないね、まだ。さすがに寝てるか、はい、
この番組の配信が26日なので、27日以降だとそんなに明るくないな、マイナス 0.9 等マイナス 1.1 等とかですね。なので、個人的には、宇宙ステーションを見るのは、自由研究にお勧めしません。
ああ喧嘩売ってる。
だって難しいよ、親も大変だし。
そうね、はい、じゃあ自由研究おすすめは何ですか？
一日でできる、月末でもなんとかなるやつ、
うん、
星の観察は曇ってるとできないから辛いんじゃないかな。
そうね、明日やろう、ぐらいな。
そうだから、一日で必ず成功する理科っぽい自由研究は星ではありません。
まあ博物館かどっかに行けばいいんじゃない。あ、博物館のとこだっけ、栃木県立自然史博物館、恐竜がいっぱいあったね。
群馬じゃなくてですか？
あ、群馬だ。
ちょっとね、群馬と栃木間違えないでほしいんだよね。
いや、東京の隣あたりかなって。違う、
栃木も群馬も東京の隣じゃないからね。
え、違うの？
埼玉が挟まりますね。
じゃあ埼玉ひっくり返して挟まって。
悲しい、埼玉が。
そう。いや、楽しかったですよ、恐竜いて。
そうそう、香里さんも私も行ったんですけど、全然別の日に
行って。私の方が先に行ったの。
あ、別に、後先は勝ち負けじゃないんでいいんですけど。
そうそうそう、何見てきたんだっけ。
そうで、群馬県立自然史博物館は自然史の博物館な感じなんですよ、とっても。だから、
すごくね、地球の成り立ち的なものから始まって、恐竜がすごく有名だから恐竜はたくさんいたんだけど、
はい、
その後そのいわゆる、群馬だっけ、
はい、
群馬の
自然に対しての、
うん、そうに対するのがいっぱいあってね、
はい、
面白かった、何が一番面白かったかな。
自然史に興味がある方は、おすすめなんですけど。
あ、そうなんかね、その後日別の日に私あそこ行ったんだよ、はい、どこ行ったんだっけ、あそこ相模川ふれあい科学館。
あ、はいはいはいはい。
で、
淡水魚がいるとこね。
そこもね、すごく良かったんだけど、
うん、
正直なんていうかな、私が住んでる場所は相模川とは全く関係ない場所だから、
うん、
ちょっともったいない、残念だなと思ったんだけど、多分、うんうん、その川の、近くに住んでる人だから身近な川だとすれば、うん、すごく勉強になるというか、身近な川の上流からその河口海のところに行くまでの地域による、うんうんうん、あの生態の違いであったりとか、その生き物とかそういったものが非常に、まあ、コンパクトではあるんだけど、決して大きなところではないけど、いろいろよくまとまっていて、本当にだから地元の人に愛される価格感かなみたいな感じだったのに対して、うん、群馬の方も確かに、群馬の、土地のいろんな話もあったんだけど、
はい、
それよりも地球っていうもの
を自然史にもこだわった感じありますね。
っていう感じ。あ、そうそう、面白い、すごいね。そうそう、写真を撮ってきたのが、人間の骨格
って
、
はい、
何と比べてたかな。
猿と比べてたんじゃないですか、大体。
猿までね、戻んないの。原人系だと思うんだけど。
とか、オランウータンとかと比べていて、あの直立歩行と腰が曲がった歩き方の骨盤の違いとか。
あ、そうそうそうそう、そういうのがね、すごい分かりやすかったっていうか、あの目から鱗的なものだった。でちょうどその前にテレビで、いわゆる人類の進化、
はい、
原人であったり、原人の次は何、
あ、猿、類人猿、原人、まあ、新人、新人っていうのはあの今の人たちね、
うん、はい、っていうのの、昔私たちが習ってた、あの習ったこと、いやそんな昔じゃないね、習ったことあるやつよりかもっともっと、分類が増えてるっていうのかな、
うん、
たくさんのことが分かってきて、
うんうん、
いろいろ分類が増えてんだけど、そもそも見つかってるのが骨でしかないものから、
それも一部の骨がだからね、大体ね、
どうやって分類してるんだろうっていうふうに思っていたんだけど、うんうんうん、まあ、例えば種が違うっていうのは、例えば DNA とかそういったものを調べれば分かるのかもしれないけど、なんかどうやってやってるのかなっていうもののちょっとしたあの片鱗を学ぶことができた、
うんうんうん、
あれ私いつ行ったの、写真、あ、これだよな、写真撮ってきて
る。そうだから、ものによって、猿と比べていたり、オランウータンと比べていたり、類人猿と比べていたり、そうそう、あとは、もっと原始的な動物と、心臓とかね、肺の仕組みがどう進化してきたか比べてあったりっていう、う
ん、人間は二進出なのかどうだろうとか、そうそうそう、
人間は動物の中でどういう位置にあるのかっていうのが、最後の方にありましたよね。
そうそう、あそこら辺がね面白い、私は面白かった、
うん、
なんかね、そう、私はね写真をそこで2枚しか撮ってきてないんだけど、
うん、
なんか眼下上流器、まあ、いわゆる額のところ、
はい、
目の上の眉のところの骨の出っ張りから額にかけて、
はい
はい、が、人は柔らかいものをする食べるようになったので、本当は硬いものを食べるとその硬いものを食べた刺激が脳に直接伝わってしまう、
ああ、ガリガリガリっていうのはね、
そうそうそう、っていうのを、はい、防ぐためにそこが膨らんでいたんだけど、柔らかいものを食べるようになったのでだんだんフラットになってきた。
へー、あー、ってことはあれですね、東洋人の方が平たい顔なのは、
そうそうそうそう、
柔らかいものをどんどん食べてるかもしれない。
人間の進化的な話で言ってしまうと、あの西洋人と東洋人、まあ、いわゆるなんか彫りの深い人と彫りの浅い人、あ、違う、平たい顔族と、なんて平たい顔族と、あとなんていうの、
いや、ただ単にあれは、ローマ人から見た平たい顔族という名前が
つけた。いわゆる、でもその
彫りが深いかそうでもないか、
そう、進化というか方向としては平たい顔族の方が後なんだよね。
ああ、あの類人から遠いかどうかって話ね。
そうそうそうそうそうそ
う。
はい、まあ、それがその美意識的にどうかは別としてね。う
ん、あとはどちらが、いい悪いではなくてね。
そうそうそうそうそう。はい、なあの方向としてはそっちの方になってる。だからこれもそうよね。あのいわゆる額のところ、眉毛のところがポコッと出てる、いわゆる彫りの深さの原因の、彫りの深さではないか、ね、でも原因の一つであるものがなくなってきているっていうのは、
うんうん、
だから。硬いものを食べたものから柔らかいものを食べてきたっていう一つの進化の方向かなとも思ったし、あとは顎と歯とかそういった骨のこういうところで種が違うんだって、
要は この骨とこの骸骨の骨は、同一の、属ではないぞっていうのが、あの、額の出っ張りだったり歯のつき方だったり、うん、顎の大きさだったりというところから分かってきたりするってことね。
うんうんうん、そうそうそうそう。で、恐竜とかではここの出っ張りが出てるからこれとこれは違うんですっていうようなことは聞くんだけど、
うんうん、
それがじゃあなんでどういうあの違うのか、単なる個体差じゃないのぐらいのことを思ってたのが、うんうん、あ、実はそういう例えば食べるものであったりとか生活様式が変わったことによって骨格的な変化が出たから種が変わったっていうのが分かっ、なんかそこのやつで分かって、なんか目から何かがポロポロ落ちてきました。
そうですか。コンタクトレンズなくしてないですね。
コンタクト今してないからね。そうそう、あと面白かったのが、昔って、道具を使用するのは人間だけですって昔言われてたじゃない。
あ、まあまあまあ、人間の特徴 ね。
そうそう。だけどどんどんどんどん、あの、他の動物も道具を使用してるのが分かってきたじゃない。
はい、
アリクイだって枝を使ってアリの巣の中に棒を突っ込んでるし、
はい、
あの猿とかだってそういう道具を使ってるけど、それがなんか身近にあるものをそのまま道具として使用するのを一時的道具って言うんだけど、人はその道具を使用して道具を作る。
お、あれですね。
でこれを二次的道具と呼んで、二次的道具を制作する動物は人だけですっていうふうに書いてあるわけ。
工作機器博物館ですね。
間違いない
ね、危機的な状況だと思うんだけど、
あ、ごめんなさい、工作機械博物館だったと思います。
あ、そうそうそう、へーと思って。ただこれももしかしたらもっともっと、まあでもそこに人が教えるっていう、なんだろう、例えば猿とかね、チンパンジーとかにいろいろ芸を仕込む感じで教えてしまうと、ちょっとまた話は別なんだろうけど、もしかしたらもっと数年経つとこの記載も変わってくるのかななんて思いながら、
そう、
読んでみたんだけど、
自然史というよりは、もう少しこう、歴史博物館みたいなとこだと縄文時代とか石器時代の展示があったりするじゃないですか。
うんうんうん、
要は石器時代は、石器になる尖って割れる石を丸い石で割るんだよね。
うん、
でその丸い石も割りやすい、やや尖ってる丸い石で割ったりするわけね。
うん、手で握りやすい形、丸みがあって、でも
そうそうそう、
物を破壊するための、まあ、ちょっと鋭なところもあるみたいな。
そうっていうようなところと、あと、多分なんだけど村の中で石を割るのが得意な人が、
うん、
なんて職人化する、職人化するっていうのもちょっと人間っぽいのかなと思って、
うん、
要は村の中の道具を作って配布するという、
うん、
っていうのもちょっと人間っぽいのかななんて思いました。
うん、そう、確かに
ね、もちろんさっき香織さんが言ってくれたように、親から子または、人から人へ作り方を学ぶとか教えるっていうのもあると思うんですけど、うん、なんかね、その辺の社会的役割が、後天的な、得意不得意でこう役割が決まってくるみたいなのも面白いななんて思っています。
はい、
はい、ということで皆さんも、ね、あちこち博物館行きましょう。
行きましょう。
あ、そうそう、で気をつけなきゃいけないのは、自然史博物館何回も言ってますけど、うん、なので、物理の実験みたいなコーナーはほとんどないです。
うん、
あとは、
ね、
太陽とかそういうのの情報もあんまないです。ただ地球ができて生物がどうやって始まったかっていう自然史については結構細かくあります。
うん、
あ、ちなみに切り箱は結構綺麗でした。
うん、あ、切り箱あったあった。
はい、
あ、こんなところにも切り箱が。
そう、宇宙船がやってきて DNA をいろいろ作り変えたんじゃないかっていうところの展示の横にあったので、それも面白いなと思いました。
うん、結構本当に面白かったです。
はい、では、最後に、9月の星空の話を少しして終わりにしたいと思います。
あれ
9月の星空は、ほぼ真南に、真南というか真上かなに、夏の大三角デネブ、アルタイル、ベガ、
はい、
白鳥座の尻尾のデネブと小鳥座のベガと、ワシ座の真ん中のアルタイルが、見えて、夏の大三角のところには、空が暗いところであれば天の川が見えるでしょう。
はい、
で、サソリ座は、 多分ですね、そろそろ、西の空というか南西に沈んでいってしまうかなという感じです。代わりに、南の空に見えるのは低い位置ですけれども、ヤギ座や水亀座が、南から、南東にかけて低めなところに見えています。
はい。
北の空ではですね、東側にカシオペアで、西側に北斗七星が見えるという感じになっていて、多分、8時とか9時だったらまだ両方見えるんじゃないかな。
はい、
はい。で、秋の四辺形と言われているペガスス座の、4つの、星が、長方形というか、なんていうかな、少し、ひしゃげた四角形というか正方形に見えるというのが東の空に見えるというのも見つかれられるんじゃないかと思います。
はい。
で、夏でもある程度夜になると見えるんですけど、アンドロメダ座にアンドロメダ星雲があるんですけれども、アンドロメダ星雲は、空が暗いとこだと、肉眼でもそこそこ場所が分かるとぼんやりと見えたりするので、ちょっと探してみると面白いかもしれません。てか私もね、写真を、夜空の写真を撮って、なんだこれはって思ったらアンドロメダ星雲で、あ、結構明るいじゃんって思ったことがあるので、空が暗いとこだったら、秋から、冬にかけては、天の川と一緒にアンドロメダ星雲を探してみるといいかもしれません。
はい。
はい。という形で、はい、9月の天文現象の方をお伝えしてきました。
はい。
科学科のね、企画展も、夏休み合わせで8月いっぱいというのが多いんですけれども、また、企画が変わって9月ぐらいから違う企画展が始まったりするので、夏休みに行ったからいいやではなくて、新しい企画展とかも調べてみると面白いかもしれません。9月もね、はい、連休とかあったりするので、ちょっとね、混むのは嫌かもしれませんけれども、ちょっと遠いところの楽しい科学館や天文台に出かけられるといいんじゃないかななんて思っています。
はい。
はい。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。そんな理科の時間では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。番組で言っていたことが足りないんじゃないかというご指摘もお待ちしております。毎回ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。あとは、お褒めの言葉の感想とかももちろん募集しているので、ぜひ皆さん送ってください。
ありがとうございます。大きな声で。
あとね、夏にこんなところに行きましたよ、自由研究何々やりましたよみたいなご報告も、楽しく読ませていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
私たちはですね、そんないプロジェクトというグループで、この番組のほか、そんなことないっしょ、そんない雑貨店などの番組を配信しております。ウェブサイトsonnai.com sonnai.com では、私たちの他の番組の過去の、配信まで、聞けるようになっておりますので、遊びに来てみてください。そちらではですね、新メンバーの募集や、寄付のお願いなどもしておりますので、ぜひ来てみてください。ということで、そんな理科の時間第477回お送りいたしましたのは、吉安と
香里と
正人でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
また今度。
ごきげんよう。